第2回、下野の主演、平安の末期、東国は争いの渦中にあった。足利氏に押し込まれた小山氏は、笠井清重の援助を受け、再び立ち上がる。清重が小山正光の館に招かれたその夜、主演の席で語られるのは、源頼朝の流刑と、東国の未来であった。
いや、助かり申した。
もう少し早くつければよかったものだが。
いやいや、十分力になっていただいた。今宵は、当家で英気を養ってくだされ。
これ式のことで片付けない。
下野の小山は、下房へ勢力を伸ばしていた。しかし、足利氏との争いは絶えず、葛西と千葉は領地の北側を守るため、宇都宮や小山と手を組んでいた。正光の館は、そんな緊張感の漂う場所であった。
何のもてなしもできませぬが、ゆっくりと話でもしましょう。
何の何の、これほどのもてなしは恐縮いたす。
ところで、頼朝殿が伊豆へ流されているのはお聞き及びか。
聞き及んでおるが、何か気になるのか。
いやいや、清重殿も冷たいお方よ。頼朝殿が東国に来た折には、あれほど親しげになさっていたではないか。
しかし、我らに何ができる。今日のように、争いばかりでは、頼朝殿どころではなかろう。
それもそうじゃが、頼朝殿なら東国をまとめられるとは思わぬか。
大胆なことを考えるものだな。確かに、千葉殿だけではどうにも収まりが悪い。
それに、下総だけならまだしも、東国といっても武蔵も相模も日立もあるしな。
それを頼朝殿に託すか。
お主も、頼朝殿の人となりは知っておろう。しかも、源氏の嫡男じゃぞ。
しかし、兵士ゆかりも多いからの。
それは将門様とのゆかりであって、都の清盛殿とは関係あるまい。
確かに、今の兵士には、何の恩義もないな。
そこよ。東国では兵士だ源氏だといったところでは始まらん。
東国をまとめる御陣が必要ということか。
頼朝殿のお預かりになったのは北条殿だというではないか。
確かに、兵士ゆかりではない北条殿というのは、いずれ何か起きるかもしれんな。
主演の席で語られる未来への希望。しかし、東国の争いは続き、清重たちの運命はまだ定まらない。彼らは、頼朝の存在に最後の希望を託すのだった。
空に揺れるアンテナの向こう、ワクワクするフレーズで飛び交う君の声が朝を告げて、
合成音声をはじめとする音声配信で新たなコンテンツを創造するオフィス441の制作提供で、スタンド FM、スプーン、スポティファイ、iTunes、Amazon Music で配信しています。なので、パソコンでもスマホでも音楽アプリからでもお聞きいただけます。今週も聞いてくれてありがとう。いつも通りどうでもいいようなことをダラダラとお伝えしていきます。
ラジオ441、
こんにちは、ニュース441の時間です。今日は AI 技術の進化、音楽業界の変化、そして最新の技術ニュースをお届けします。
そうですね、アメリさん。まずは、香港カギ大学が開発したオープンソースの AI 作曲ソフトゆえの話から始めましょう。このソフトが発表されてから数日が経ちましたが、注目されています。
ゆえはどのような特徴を持っているんですか？
ゆえは、特に Windows 環境でのインストールが可能になり、PowerShell を使って簡単にインストールできるようになりました。音楽スタイルのキーワードが自動でサジェストされる機能もあり、非常に使いやすいです。
それは便利ですね。さらに、Pinocchio という仮想環境を使ったバージョンもあるそうですね。
はい。ピノッキオはクリック一つでインストールできるので、初心者にも優しい環境です。Windows だけでなく、MacOS や Linux にも対応しています。これにより、ユーザーは多様な環境で利用できます。
ゆえのオーディオプロンプト機能は特に注目されていますが、これはどのように機能するんですか？
この機能では、参照する楽曲を指定して、その楽曲に基づく音楽スタイルや歌詞を設定することで、 よりオリジナルに近い楽曲を生成できます。ゆえには他の AI 作曲ソフトと違って、制限が少ないのが魅力です。
音楽業界に与える影響も大きいですね。AI 作曲が普及すると、収益モデルにどのような変化が起こると思いますか？
AI による楽曲生成が進むことで、楽曲の供給方が懸念されています。実際、AI 音楽アプリブーミーでは、すでに1440万曲以上が生成されており、これは録音音源の約 13.7% に相当します。このような爆発的な増加は、アーティストや作曲家の収益源を圧迫する可能性があります。
著作権の問題も無視できませんよね。AI 作曲による楽曲は法的にどのような扱いになるんでしょうか？
現状では、AI が作曲した音楽には著作権が発生しないため、著作権管理団体に登録できず、印税収入やライセンス料といったビジネスモデルに乗せにくい状況です。このため、権利者は新たなライセンススキームの模索が必要になります。
AI アーティストとの競争も増えてきているようですね。具体的な事例はありますか？
米歌手グライムスは自分の声の AI モデルを一般に開放し、ファンが彼女の声で楽曲を作ることを許可しています。このように、AI との競争が進むことで新しい音楽の形が生まれるかもしれません。
リスナーの行動も変わりつつありますね。AI 作曲の普及によって、リスナーが、受け手から、作り手へと立場を変える時代が来るのでしょうか？
その通りです。専門知識がなくても、誰もが自分の好きなスタイルの音楽を生成できるようになると、音楽の楽しみ方が大きく変わるでしょう。
さて、次はマイクロソフトの新機能についても触れましょうか。コパイロットのシンクリーパー機能が無料で提供されるようになったそうですね。
はい。これは多くのユーザーにとって非常に嬉しいニュースです。OpenAI の最新推論モデルを活用して、難解な質問に段階的に答えてくれる機能です。
AI 技術が進化することで、私たちの生活や仕事も変わってきそうですね。
その通りです。次は OpenAI が発表した新たな AI エージェント機能、ディープリサーチについてです。これにより、プロフェッショナル水準の詳細な調査レポートを、数十分で作成できるようになりました。
それはすごいですね。AI 業界の変化が加速していることを実感します。
はい。特にこの機能は、従来の調査業務にかかる時間を大幅に短縮する可能性があります。AI がどのように業務を効率化するか、今後も注目です。
さらに、OpenAI は ChatGPT の検索機能を全ユーザー向けに、開放したというニュースもありますね。
そうです。これにより、ユーザーはアカウントなしで ChatGPT を利用でき、インターネット検索を通じて最新情報を得ることが可能になりました。これは Google に対抗する動きとも言えそうです。
Google も負けてはいませんね。生成 AI、ジェミニの最新版、ジェミニ 2.0 を発表し、画像生成機能やテキスト読み上げ機能も近日中に提供予定です。
はい。ジェミニ 2.0 は100万トークンのコンテキストウィンドウを持ち、より大規模なタスク処理に特化しています。これにより、開発者や一般ユーザーにとっても利用価値が高まるでしょう。
最後に、フランスの生成 AI 企業ミストラル AI がレチャットというアプリを公開したニュースもありますね。これは日本語にも対応しているそうです。
はい、ミストラル AI のレチャットは、質問に答えたり日常生活のアドバイスを提供したりする AI チャットボットです。無料で使えるのが魅力ですね。
そして、生成 AI グロックの Android 版も事前登録が始まったそうです。これにより、ユーザーはさらに使いやすくなりますね。
そうですね。これからも AI 技術の進化が楽しみです。今日は、AI 作曲や新しい技術について、たくさんの情報をお届けしました。
ぜひこれからの AI 技術に注目してみてくださいね。それでは、次のコーナーに行く前に、少し音楽をお楽しみください。
Coursing through your veins, and you're feeling now, it's driving you insane. Don't stop moving, let the rhythm take control. Bounce to the beat, let the music in your soul. We're all protected. Feel the power, let it ignite. We'll dance together through the night.
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。素敵な音楽の時間を一緒に楽しむこのコーナー担当のミキです。さて、 AI ミュージックキャスト、このコーナーはスノを使って生成された皆様のオリジナル楽曲をフィーチャーする場。スノ以外で生み出された曲も大歓迎ですよ。今週は2月5日にリリースのザ・フェイクバンドのスライブ・イン・ザ・ヒートと、2月10日にリリースしたイミテーション・ゴールドのシャイン・オン・ミーをフルでお聴きください。
Come alive.
いかがでしたか。どの曲も角で生まれた作品です。このコーナーや音楽 AI の角についてもっと知りたい方はラジオ441のページをチェックしてみてくださいね。そしてあなたの作った曲もぜひ投稿してみてください。詳細はこの配信のプロフィールからラジオ441のページでご覧いただけます。それでは今週はこのあたりで、来週も皆さんの耳に心地よい音楽をお届けすることを楽しみにしています。
ラジオ
441。こんにちは。ラジオ441のパーソナリティ、アメリです。続いては、アメリのウィークリーのコーナーです。先週は、最強寒波の影響で雪で大変な地域が多かったようですね。今週からは暖かくなるようで、ちょっと一安心しています。寒さが和らぐと、心も少し軽くなりますね。さて、先週は SBI で開設した口座にビットコインが、ちょっとだけ振り込まれたり、株&の携帯 SIM が届いたりと、今年やることの準備が徐々に整ってきました。ビットコインは今週から少しずつ買い増していく予定です。いい感じに下落しているので、下げ切ったところを狙いたいと思っています。今回始めたのは現物のビットコインですが、実は先物取引もしていて、こちらは上げに転じたところで現金化し、現物用の口座に移す予定です。経済状況や米国の関税問題で若干下落しているビットコインですが、円安が一服しそうなので、レートの関係で日本円に対して下落する可能性もありますね。全体としては、今後上がることが予想されていますが、どこで買うかがポイントになりそうです。そして、株&の SIM についてですが、私のネット回線速度が1メガなので、大きなファイルをアップするときには、 携帯に移動させてから作業しているんです。だったら、携帯回線をネット環境にした方がいいかも、と思い、契約したのがカブランドです。まずはテスト用に一番安い3ギガを契約し、問題なく開通させることができました。あとは、今使っている無線ルーターを、中継機として使えるように設定すれば、有線で繋いでいる PC も使えるようになるはずなんですよ。今週は連休もあるので、その時にちょっと試してみたいと考えています。なんだか、めんどくさそうな話ばかりでごめんなさいね。さて、この月曜日は早朝に、イミテーションゴールドの、シャインオンミーを、サウンドクラウドで先行配信開始しました。このところ、あまり反応の良くない、イミテーションゴールドの新曲ですが、今度は反応がいいと嬉しいなぁと思っています。でも、YouTube での配信はそこそこ反応があるんですよね。日本人には受けるのかもしれません。そして、バレンタインマジックの、Spotify や Apple Music での配信が13日から始まります。今回は EP 版形式で、日本語のオリジナル曲と英語曲をセットにして配信しますので、見かけたらぜひ聞いてみてくださいね。そうそう、この春からウェブのリニューアルを予定しています。ライアーズトラックの楽曲を、各種の音楽サービスで配信し始めているので、各アーティストのウェブや SNS アカウントを作る必要が出てきました。YouTube チャンネルや Facebook は問題なく作れるものの、Instagram や TikTok だと別のアカウントが必要になりますよね。そして、ウェブも現在のアイドルエンサイクロペディアをリニューアルし、バッタモンをメインに、アイドルエンサイクロペディアをサブコンテンツにして、これまでのざっくりとしたアイドル情報は終了することにしました。それ以外のウェブも随時変更していく可能性があります。今年はいろいろと変化の年になりそうです。それでは今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。お元気で。
ラジオ441。
今月の歌、アメリ。バレンタインマジック。 ジオ
441。ごきげんよう、三十郎です。 AWA ラウンジで毎週配信中の 80s ラジオのお知らせです。毎週カーモクドの夜にお送りする20世紀の音楽とトークのプログラム、火曜日の歌謡大作戦では歌謡曲を中心に20世紀の日本の曲を、木曜日の洋楽大進撃では20世紀の洋楽ヒット曲を、毎回音楽ニュースに応じて最新曲もお届けします。そして土曜日はサタデーナイトスペシャル、前半の第1部では国内外の音楽をお届け、20世紀のアーティストが新たにリリースした新曲や再発版をご紹介、さらにライブアイドルをピックアップするアイドルエンサイクロペディアでは今週アイコルを特集します。そして今週のピックアップではザリバティーンズにスポットを当てますよ。番組後半では AI ミュージックキャストのスペシャル版を配信しています。音楽生成 AI の最新情報やテクニックはもちろん、 80s ラジオの AI レーベルライアーズトラックの新曲をお届けしています。さらには現在制作中の楽曲を番組内でライブ生成したり、リスナーから投稿された楽曲も紹介していきます。音楽好き、20世紀好きのため、今週も様々な話題を音楽とともにお届けします。ぜひお聴きください。
皆さん、こんにちは。今日は、最近の新入社員の初任給が跳ね上がり、就職氷河期世代の給与を上回っていることについて、お話ししたいと思います。この状況に不満を感じる方も多いかもしれませんが、これは企業が熟練の中堅社員よりも、新人に期待を寄せていることの表れとも考えられます。では、40代から50代の中堅社員の皆さんはどうすればよいのでしょうか。一つの方法として、同じ仲間を集めてスタートアップを起業することが挙げられます。まず就職氷河期世代について整理しておきましょう。この世代は1993年から2004年に就職を迎えた人たちで、現在は41歳から55歳となっています。実は50代後半の方々はバブル世代の端くれでもあり、学生時代にバブルの恩恵を受けていたり、就職せずにフリーターとしてバイトを掛け持ちしていた人も多いのです。就職氷河期にはバイトの需要も減り、フリーターの多くが非正規雇用、つまり派遣雇用へとシフトしました。両者は似ているようで大きく異なることを考慮する必要があります。また30代の方々も決して恵まれた就職環境ではなく、非正規雇用に甘んじている方が少なくありません。しかし非正規雇用はライフスタイルを重視する選択肢でもあり、必ずしも正規雇用が恵まれているとは限らないことも知っておくべきでしょう。この就職氷河期世代にはもう一つの特徴があります。それはベンチャー企業が注目され、起業する人たちがたくさん現れたことです。1990年代後半からベンチャーが台頭し、2000年代初頭には急増しました。バブル時代の学生企業から就職難に呼応する形での起業へとシフトしたのです。今時代はスタートアップ企業の時代を迎えています。待遇や給与、仕事に不満を感じている41歳から55歳の皆さん、 今こそ同志を集めて起業するチャンスではないでしょうか。現在は金利が安く、起業資金の借り入れも比較的ハードルが低くなっていますし、クラウドファンディングも一般的になってきました。もし、あなたやあなたの仲間が、現状の雇用に不満を抱き、これまでの知識と経験に価値を感じているのなら、自分たちの力で新しい道を切り開くことを考えてみてはいかがでしょうか。新たな挑戦が、きっと新しい未来をもたらしてくれるはずです。それでは、また次回お会いしましょう。
遠く離れた街のノイズ、あなたの声が流れてくる。淡い光のスクリーン越し、心だけがすぐそばに。リクエストの曲に込めた秘密のメッセージ、気づいてる。夜空に浮かぶ星のように、一つ一つが瞬いて、時を超えて届けばいい。この想いが空を駆ける。言葉にならない想いも。ねえ、
今回も最後まで聞いてくれてありがとう。ただただだらだら話すだけの配信ですけど、また次回も聞いてくれたら嬉しいです。この配信はオフィス441の制作提供でお送りしました。また来週、またね。
次の約束、次の放送で会える喜び、リアルな世界の隙間で、あなたと生きる物語。電波の海を越えて、あなたの元へと飛んでゆく。恋のメロディーは途切れずに、ネットラジオでつながるの。二人をつなぐ不思議な絆、毎日がもっと特別になる。